石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。それでは8月のテーマ震災復興について寄せられたメッセージの中から時間の許す限りご紹介していきたいと思います。
今回も本当に多くのメッセージを送っていただきまして大変ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。では早速参りましょう。大阪市のレックさん、28歳の女性の方からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。地震が怖いです。先日鳴った緊急地震速報の時に心臓が止まるかと思いました。いつかは起こると思っていた方がいいのでしょうか。何かできることはありますか。防災袋は持っています。何があればすぐに復興していけるでしょうか。
はい、まあ、先日8月8日の緊急地震速報、まあ、先週 の、 あの番組でも紹介させていただきましたけれども、はい、本当にあの、まあ、私も含めみんなあの緊迫した瞬間を味わって、私もとにかく早く、まあ、東京におりましたんで、どうやったら大阪に帰れるだろうかという準備を直ちに始めて、ただまあ誤報だったということで、まあ、少しほっとしましたけれども、まあ、改めてこの地震というものがいつ起こってもいいように準備、防災、はい、減災の備えというのをきちんと一人一人がやっていくということが大事だなということを思い知らされましたね。
私この日に家に帰ってからどれぐらい家に食料があるかとか、はいはい、あとあのラジオとかあの懐中電灯の位置を確かめました。
やっぱりそういうことをね、日頃から本当は確かめておかなければいけないんですけれども、こういうのがあるとまあ改めて確認するいいきっかけにはなりますよね。
あの目安としては1週間分の食料とかお水があったらいいって言いますよね。
まあ、あの最初の3日間は特に助けはなかなかあの来ないという想定でいた方がいいと思いますし、まあ、なかなかこう避難所の立ち上げとか、まあ、運営がスムーズに行くまでにはあの1週間近くあのかかってしまう、まあ、場所にもよってくると思うんですけれども、それくらいの食料水をあの確保しておけば、まあ、いいというふうに言われております。まあ、どこまで何を準備すれば十分というのは、いろいろ判断が分かれるんですけれども、ね、イメージをしながら、あの家族で議論をしながら、準備をしていくと置くということがあの大事ですよね。特にあのいつかは起こると思っていた方がいいのでしょうかというご質問ですけれども、はい、まあ、3連動型地震あの起こる可能性はこの30年以内に6割から7割と言われております。でこれはもう可能性の話ですから、30年後かもしれないですし、あってはならないことですけれども、もしかしたら来年再来年の話かもしれないということをやっぱり常に念頭に置きながらですね、自助共助公助ということを、まあ、この番組でもあの何度も言わせていただいておりますけれども、まあ、自らの命は自らで守る、そして地域の絆を深めて地域で取り組みをして、地域の方々ともどもにお互いを助け合って守っていく、そして行政も当然あの地方自治体そして国が連携をしてその取り組みを進めていく、この3つの取り組みがあって初めて復旧復興の段階あの進めていくことができると思います。
はい、考えておくことに越したことがありませんからね。
はいはい、何があればすぐに復興していけるかというのは本当にあの、まあ、難しい質問なんですけれども、はい、今ずっと、まあ、被災地に行かせていただいてあの感じることは、まあ、復興というのはそれぞれの被災地によってケースバイケースで状況も全然違うんですけれども、やはり住民の方々がこういうふうに復興していこうという意見を集約をして、そして合意をして前に進めていくということができるかどうか、これがあの復興が早く進むか進まないかの大きなあのメルクマールになってくるんではないかというふうに思います。まあ、街づくりについても、例えばあの住んでいるところに道路が通るということについても反対する方もいれば賛成する方もいらっしゃいます。この町に例えば焼却場を作ろうという計画が出たら、それに反対する方もいれば賛成する方もあのいらっしゃいます。普通の町づくりでも、まあ、いろんな意見があって、なかなかこう賛成反対が分かれることが多いんですけれども、被災からの復興というのはこれを全部一緒にやらなければいけませんので、それはもう意見の集約を見るということは本当に難しい困難な課題なんですよね。でもそれでもやはりあの地域の方々としっかり話し合える環境を作っておく、地域の絆を日頃から深めておくこと、
はい、
それが復興を一番早く進めることができる、あの手段じゃないかなということを今被災地に行かせていただくと強く感じます。
なるほど、わかりました。 さあ続いて神戸市の涼介さんです。33歳の男性の方です。確か被災地で大きな船が地上に乗り上げてしまった場所があったかと思いますが、その船はまだあるのでしょうかというご質問です。
はい、確かにいろんなニュースや報道で報じられましたけれども、
一箇所ではなかったですよね。
いろんなところで、岩手県でも各地で乗り上げた船がありましたし、私が先日行かせていただいた宮城県の気仙沼にもですね、大型の漁船第18京徳丸という船が乗り上げていて、で、各地の漁船あるいは船っていうのは、ほぼ解体が決定される、あるいは特にビルの上に乗り上げてしまったような、あるいは民宿の上に乗り上げていたような船なんかは、下が崩れるかもしれないという危険もあったんで解体が進められて、モニュメントとして残すべきなのかというような声もあったりもしたんですけれども、解体が決まったところがほとんどです。で、おそらくこの間行かせていただいたこの気仙沼の京徳丸の処理をどうするかというのが一番遅くまで残っていたんじゃないかと思うんですが、先日所有者の方が解体を決断されたというようなことをお伺いしましたので、基本的にはこれも解体される方向で話が進んでいるようです。
じゃあ残されているところは少ない、あるいはゼロに近いということでしょうかね。
ゼロかどうかはすいません、私もわからないんですけれども、基本的に海底の方向で進んでいる。ただその一部の船についてはコンピュータグラフィックスでこれを残して、その被災の状況を、忘れない形で残していこうという取り組みもあるようですね。
はい、わかりました、ありがとうございます。ここで一旦、お時間のようです。後ほどまたご紹介します。
はい、ありがとうございます。